今参政党のですね活動を一生懸命やってるもんですから、まあこういうブログもですねこの際、参政党の関係でですねお話をしたいというふうに思ってるわけですね。街頭演説とかそれから講演会なんかでですね、私が本当に自分で話しながら随分政治が曲がってきたなという感じがいたしますね。ちょっとこう小さな音楽が流れてるのは今日ホテルの一室で録音してるもんですから、そのホテルの部屋に流れている音楽がちょっと入ってるかもしれません。お気になさらずにバックミュージックとしてお聴きください。特にですね私は女性がですね今非常にいろんな意味で苦しんでるわけですね。苦しめてる当人はどういう誰かっていうと、お役人、それから女性の活動家、それから歴史なんかはあんまり勉強しないヨーロッパかぶれの人、こういった人がですね、集中的に女性を、いじめてるわけですね。どういうふうにいじめてるかっていうと、輝く女性とか言ってですね社会に出そうとしてるわけですよ。もちろん女性側にもですね家にいないで社会で活動したいっていう人がいっぱいいるわけですから、それが輝いてるっていうのは一体何なんですかね。第一にお母さんが一番、お母さんというか女性が一番輝いてるのはやはり何つっても子供を産んで育ててる時のお母さんですよね。これが一番、それはもちろん輝いてるわけです。なぜかというと社会で働くよりもですね子供を育てる方が立派であるということはもうこれ日本文化でも当然なんですね。ヨーロッパはですねお金を稼がなきゃ人間じゃないという金本位の力づくの世界なもんですから、それは家庭で子供を育てればお金は入らない、お金入らないとおかしいんですけどお金入らない、それから外に出ればお金が入る、だからお金が入る方が人生としては素晴らしい人生だ、お金持ちの方が偉いんだっていう、そういうヨーロッパのいわばレベルの低い文化に染まってですね社会に出ることをもって輝く女性っていうんですけど、いや輝く女性っていうんならそれはお母さんなんですよ。お母さんっていうのはですね24時間365日本当に誠心誠意、労働してですね家族の健康と子供を育てることをやっておられるわけですから、もうこのかけがえのなさっていうのは一番素晴らしいわけで、こんなこと言うまでもないんですけどね。だけど輝く女性とかいう誰が考えたのか、どうせ電通あたりが考えてどっかの官庁に売ったんでしょうね。それで、結局そうなっちゃった。ところがその狙いは何かったら低賃金労働者が必要だってことなんですよね。実はそんな輝く女性なんて頭は全くありません。この頃のもうその政府っていうのはですね、国民のことなんてほとんど考えてなくて自分たちの都合のいいようにキャッチフレーズを作るんですね。で普通の人は、真面目で素直ですからね、そうか輝く女性かと思うわけですね。輝く女性というのをつけてそれに税金を投入するっていうことなんですよ。それで今現状どのくらいかっていうとですね、約幼児1人当たり20万国のお金を注いでるっていうことになってる、地方自治体なんかも入れてですね。そうしますとお母さん自身は、子供を保育所に入れてですね、それで自分が働けば自分の給料も20万ぐらいありますからね、合計40万でしょ。ところが自分で赤ちゃんを育てたらもう何にも国は知らん顔なんです。なんで知らん顔かったら低賃金労働者を増やそうと思ってますからね。それで結局もちろん女性が子供を預けて働くっつったってですね、それはもう朝なんかいろいろ子供のことをして出かけるし、それからちょっとでも熱が出れば気になるし、それから保育所とかそういうとこからですねなんか面接とかなんか行ったら行かなきゃいけないと、それから子供を取りに行くのに非常に気がせいてるというようなこともあってですね、駆け回っているにもかかわらず輝ける女性って言って、で結局男性はやっぱりそういう仕事がないから、フルに働けますよね。実は必然的に賃金に差が出ます。現在日本の全平均がですね男性1に対して女性 0.5、 つまり女性の賃金は男性の2分の1なんですよ。で女性の方が忙しいし、仕事もしっかりやるところがありましてね、とてもいいわけですね。そうするとじゃあ男性も 育児をすればいいじゃないかっていう、男性が育児を取るったってですね、ろくに働けないから余計そのお母さんは気が、うん、散ったりする。それよりかですね、果たして赤ちゃんに対して お父さんが育児をするっていうのが子供に対して適切かってまだ分かってないんですね。あの男性の胸に乳首の痕跡があるようにですね、よくよく研究すればですね、やはり哺乳動物ができた時に、メスが子供を産んでオスが育てるという例があったんでしょうね。しかしそれはうまくいかなかったんで、結局産んだ精が育てるということで、収まっているということですね。そうすると、女性が子供を産んで育てるということが親にとってよりかむしろ子供にとっていいことだったと思うんですね。いい子供が育ったのは母親が育ったからというふうに考えられるわけです。全体的に論理的にはですね。ところが現在母親が子供を保育園に預けるということもですね、それから父親が育休を取るということもですね、全部親の都合なんですよ。子どもの人権、人権というかね、あんまり人権という言葉を使いたくないんですけども、子ども側からのその考えというのはほとんどないんですね。お母さんが忙しいから預ける。お父さんもお母さんと一緒に苦しむべきであるから育休を取るって、こういうふうにですね、全然ですね、本質と外れたような考えで今なってるわけですね。このことはですね、実はそのこれはお母さんだけのことを言ったんですが、実はその小学校の勉強の仕方にしても、それ平均点を取るというやり方にしてもですね、それから高齢者のいろんな福祉関係のお金にしてもですね、病人の保険にしても、どれもこれもですね、実は全てですね、今はその利権を中心にしてるわけですよ。つまり本質的に女性はどういう生活が幸福か、高齢者はどういう生活で生きがいを求めていくのか、小学生が勉強嫌いにならないようにその人の特徴を生かすのはどうしたらいいか、いや医療もですね、結局は病気にしてお金をかけて治すっていう今の形ですね。これは医者の収入を上げるためにやってるわけですが、そうじゃなくて本当に受益者っていうんですかね、患者さんのために、子どものために、赤ちゃんのために、高齢者のためにっていうのが全部抜けてるんですよ。これ全部抜けるってことはどういうことかって言ったらですね、やっぱり日本の力が衰退するってことなんですよ、結局は。よくね、そういうことを考えない人が、いやそんなことやったっていいじゃないか、どうせお金が出るんだからっていうことになるんで、そんなことはないんです。やっぱり国の力っていうのはですね、一人一人の人が気持ちよく働きですね、自分の力を発揮し、明日に夢を持って活動することがですね、その総和が日本の力になるわけですね。それが外国と比べて優れていたから、今までの日本というのが有色人種ではダントツにいい国だったわけですね。それはなぜ日本がダントツにいい国だったかっつったら、やっぱり日本の政治自体がですね、国民のことを考えた政治だったからってことなんですね。それは例えば、仁徳天皇が言われたと言われる、民のかまどはにぎわいにけりとかですね、江戸時代の侍が言ったように、藩のために、藩の民のためにと、そういうのがですね、全部有効だったわけですよ。それから日本は奴隷がいませんね。奴隷に似た人がわずかにいるっていうんで、それをまた欠点を言ってくる、欠点じゃなくてそういう話の端の方だけ言ってくる人が多いんで本当に困るんですけれども、あ、そういえばね、私が何か喋ると必ずある特定の人なんですけど、また武田は間違ったデータで言ってる、嘘ばっかりっていうふうにね書く人がいるんですよ。名前がいつも一緒だから同じ人だと思うんですけどね。いや、その人はね、もしも僕は言いたいんで、建設的に本当に日本を良くしようと思うなら、そんな全然私がね、対策勉強し直すとかそういうことができないような書いてもね、意味がないんで、どこが悪いとか、むしろね、人の悪口っていうのは建設的な話よりかずっと難しいんですよ。だから建設的な話をして、その悪口を言うということがね、社会に蔓延すると、これもやっぱり日本をダメにするんですね。本当にね、今こういろんな参政党の活動なんかしてますとね、悪口言うのが得意な人が多いですね。じゃあどうしたらいいんですかっていうと、全くわからないと、ただ悪口だけ言えると、その悪口がまたね、 きちっとした悪口ですといいんですけども、そうじゃなくて、そうじゃなくてですね、悪口を言うということは何のためにその人は人生を活動しているのかっていうのは分からないっていうことになりますので、できればですね、まあ批判は批判でいいんですけど、ちょっと極端かなと思いますね。そういう世相が発展してですね、やっぱりお母さんは自分が子供を育てたい、それが輝ける女性ですよ。それが自分の人生の夢が発揮できないまま40万ぐらい差がありますとね、やっぱりお金多少問題がありますからね、みんな。それはやっぱり私は本当は子供を育てたい、まあ長男は自分が育てなかったけど長女は自分で育てたいとかいろいろありますからね。その希望が満たされないってことは、その満たされない分だけの不満分がですね、日本の発展を妨げてると思います。